4. 特集。本との出会い、本のある暮らし。芥川賞作家、高瀬隼子さん。プロフィール。1988年生まれ。新居浜西高校、立命館大学文学部卒業。2019年、犬の形をしているもの、集英社。で、第43回スバル文学賞を受賞し、デビュー。2022年、おいしいご飯が食べられますように、講談社で第167回芥川賞を受賞。その他、水たまりで息をする、集英社。新しい恋愛、講談社などがある。日常の小さな違和感や人の感情を丁寧に描く作風で多くの読者を魅了する、本市出身の芥川賞作家、高瀬隼子さん。これまでどんな本と出会い、どのような道のりで小説家になったのか。昨年11月、図書館で講演会、本との出会い、本のある暮らしが開かれ、高瀬さんがこれまでの歩みや作品に込めた思いなどを語りました。講演の一部を紹介します。本との出会いを教えてください。小さい頃からずっと本が好き。文字が読めない頃は親に絵本を読んでもらっていたし、ひらがなの読み書きができるようになってからはひらがなの本を読んでいました。私立図書館もよく利用していました。書くことに興味を持ったのはいつでしょうか。気づいたら好きになっていた感じです。最初の記録は幼稚園の頃のお絵描き帳。間違いだらけのひらがなで物語を書いた形跡がありました。オリジナルではなく、ピノキオのパクリみたいな。完全にオリジナルで書いたのは小学5年生の時、小中学生の物語コンクールに応募しました。その頃に、高瀬というペンネームを考えて長らく使っています。読むのも書くのも好きだったので、いつの間にか、物語を書く人になりたいと思うようになっていましたね。すぐに結果が出ない時期もあったと思いますが、その間どのように書き続けたのでしょうか。今37歳なんですが、小説家デビューし新人賞を受賞したのが31歳の時。小学生からコンクールに応募していましたが、どうすれば作家になれるのか分かっていませんでした。大学で文芸サークルに入ったことで、文芸誌、小説の連載などを行う出版社の雑誌での掲載を経て、本にしてもらうという流れを知ったんです。大学2年生の時、20歳で初めて文芸誌の新人賞に小説を書いて応募しました。もちろん落選して、その後も毎年1から2作応募しましたが、10年間くらい落選し続けていました。ただ、応募から結果が出るまで半年くらいかかる。落選したと知ってショックなんですけど、もう次の執筆にかかっているし、大打撃というよりは、ああ、へこむ、みたいな。そんなことを10年やっていたので、続けられたのかなと思います。苦手なことをするときは頑張るぞと思ってやるけど、小説は何かのモチベーションをエンジンにするというより、毎日当たり前のものとして書いている感じです。おいしいご飯が食べられますようにはどんな思いで書きましたか。デビュー前は一人で作品を書いていて、新人賞には10年間落ちていたので、どうせまた誰も読まないんだろうな、何書いてもいいやくらいの気持ちで書いていました。おいしいご飯が食べられますようには4作目になるので、編集者一人は絶対に読んでくれるという安心感の中で書いた作品になりました。物語は職場が舞台で、3人の登場人物が出てきます。小説の面白いところは、100% の善人も 100% の悪人もいないところだと思っていて、現実にも自分自身もそうだけど、良いことも悪いこともするし、優しくできる日もあれば、八つ当たりする日もある。良い面悪い面という一面でできているわけではなくて、なんなら100面体くらいの存在が人間だと思っています。 この登場人物たちもそうです。芥川賞受賞を振り返っていかがですか。受賞の前年、水たまりで息をするが候補になった時の方が驚きました。当時は会社勤めをしていて、帰宅中にその連絡が来たんです。こんなことが自分の人生で起こるのかって驚いて歩けなくなっちゃって、息を整えてから初めてタクシーで帰りました。翌年、おいしいご飯が食べられますようにの時は、担当編集者も2回目だからと期待してくれていて、受賞した時はどちらかというとほっとした気持ちがありました。原稿に行き詰まることはありますか。そんな時はどんな気分転換をしますか。原稿に行き詰まるのは毎日です。書けない書けないってずっとパソコンの前で立ったり座ったりして、気づいたら朝になるという繰り返しで、私ホラー小説が好きなんですけど、余裕がある時は文庫本をお風呂に持ち込んで半身浴しながら読んでます。すごくすっきりします。高瀬さんの人生を彩ってきた本はこちら、なんて素敵にジャパネスク、集英社、氷室冴子。作者の氷室さんが大好きで、小学生の頃によく読んだシリーズです。妖怪レストラン、同心者、松谷美代子。小学生の時大好きだった本、怪談レストランシリーズの本は実家に何冊もありました。にぎやかな部屋、新潮社、星新一。初めて買った文庫本が星新一さんの作品。子供の頃と大人になってからでは違う味わいで読めます。菜食主義者、クオン、ハンガン。昨年ノーベル文学賞を受賞したハンガンさんの作品。ハンガン作品はどれも好きですが、特にこの一冊がおすすめです。マザーズ、新潮社、金原ひとみ。大ベテランの作家さんですが、年々凄さを増しているように思います。作風は変わっていきながら、現代にコミットしている作品を書かれています。いずれの作品も図書館で貸し出し可能です。高瀬さんの本との出会いを追体験してみませんか。講演会後にはサイン会があり、ファンとの交流も。ファンの声を聞きました。合田美幸さん、53歳。若い感性と新しい視点がすごい。芥川賞受賞までにはものすごい努力があったんだろうと思っていましたが、10年間も下積みがあったと聞いて、続けることって大事だなと思いました。福田由衣子さん、愛高校2年。作家として活躍している高瀬さんの話は、本を読む側としても面白かったです。聞いていると自分も書いてみたいなという気持ちが湧いてきました。著書紹介。おいしいご飯が食べられますように、講談社。第167回芥川賞受賞作品。日常の一場面に潜む職場の微妙な人間関係や心理を機敏に捉えた作品であり、仕事プラス食べ物プラス恋愛を通して描いた傑作。タイトルと本の想定からは想像できない内容に、いい意味で裏切られます。水たまりで息をする、集英社。ある日、夫が風呂に入らなくなった。日常のどこかに沈んだ苦しさのかけら。それでも人は何とか息をして生きていく。そんな小さな心の動きをすくい上げるように描いた物語。祝高瀬作品映画化。高瀬さんが2023年に発表した「うるさいこの音の全部」が映画化され、2026年冬に公開予定です。監督は加藤圭吾さん、脚本は本県出身の村上佳音さんが務めます。高瀬さんは、いい作品になると思います、見てくれると嬉しいですと、自身初の映画化に胸を躍らせていました。うるさいこの音の全部、文藝春秋。小説家デビューという変化が、人との距離感や周囲との価値観のずれを浮き彫りにし、 詩小説のようなリアルさを通して物語の虚構と現実が交錯する。芥川賞作家高瀬隼子が作家デビューの舞台裏を描く。夢を叶えたふるさとの先輩として地元の子どもたちへのメッセージをもらいました。みんながみんな夢を持つべきだとは思っていませんが、あった方が楽しいですよ。必ずしも職業である必要はなく、太鼓台の家計婦になりたいとか、地元に住み続けたいとか、世界一周したいとか、自分の心がときめくことを何個か持っていると楽しいと思います。絶対叶えなきゃと思うとしんどくなるので、諦めてもやめても変更してもいい。柔軟に人生をポジティブにできる目標があるといいなと思います。